健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月9月のテーマは日頃気になる体の不思議あれこれと題して、毎週ねいろいろとお話を伺っていますが、今週は消化器編と題してお話を伺います。はい、日本人の体型についてまず伺いたいなと思うんですが、はい、欧米人の方がこう顔が小さくて足がスラッと長くて、
そうですね、
かっこいいですよね。はい、これはどうしてなんですか。
これはね、最近まあこういういろんな説があるんですけどね、はい、実は腸の長さが関係してると言われてるんですよね。
そうなんですか。はい、はい、
で日本人の小腸っていうのはだいたい6メートルから7メートルで、大腸が 1.5 メートルから2メートルなんですけどね、欧米人の場合はですね、小腸と大腸を合わせると日本人よりも 2,3 メートル短いそうなんですよね。
そんなに違うんですか。はい、
つまりその日本人っていうのは長い腸を収めるために結局必然的に欧米人よりも胴が長くなるわけですよね。で腸の長さっていうのはこれは食生活に関係しているんですよね。はい、で最近の若い人はその足が長くなってっていうスタイルっていうのはやっぱり食生活が随分変わったんじゃないかと、欧米化したことによって腸がですね短くなったんじゃないかとも言われてるんですね。
食生活で腸の長さまで変わっていくんですね。はい、なるほど。
やっぱり腸がその日本のああいう昔の非常に健康的な性質のものっていうのはやっぱり消化するのに長い距離がいるんですよね。だからそうするとどうしても腸が長く必要だったと言われてますよね。
それがだんだんこう短くなってきているのかもしれないですよね。はい、そうですね。そして食生活といえば、はい、最近ものすごく大食いの方ですとか早食いの方も ね、かなり増えているようですが、私たちって一度にどれぐらいの量食べることができるんですか。
これはまあいろんなどれぐらいで食べれるんだろうということなんですけどね。
はい、
まあ、大食いの番組よくありますけどね。
ありますね。
すごい食べますよね。
本当に。
で、まあ、食べる人出場者の人は半端な量じゃないですよね。
はい、
で、まあ、1個 75g の焼きおにぎりを25分で30個ぐらい食べたりですね。
はい、
まあ、アメリカなんかのホットドッグのコンクールでは12分間で53個食べてるんですよね。
はい、
まあ、これは昔の江戸時代の昔の記録ですけど、
はい、
予選で、まあ、その当時もやっぱり大食いあったらしくてですね。
あったんですか、江戸時代にも。
はい、ご飯を15杯で味噌汁を5杯、それも予選だったらしいんですよね。
はい、
その後まあ本戦っていうか、まあ、決勝戦でその大福餅を320個食べたというような記録書いてあるんですね。
はい、
だからまあ私たちってのは一度にどれくらい食べれるかについて、いろんな説があるんですけどね。
はい、
まあ、これは日本人のその胃袋の容積を見ますとですね、だいたい 1.4 リッターなんですよね。でそれを膨らんだ時でもだいたい6リッターぐらいまでと言われてるんですよね。で普通の人はまあ 1.8 リットルぐらいまでしかなかなか食べれないんですよね。
はい、
で大食い選手権のああいう出てくる人っていうのは、まあ、力士のように太ってる人はいないですよね。
そうなんですよ。皆さんね、スラッとしてるんですよね。だいたい
痩せてますもんね。
はい、
で大体まあ、基礎代謝が非常に高くてですね、で摂食障害っていうのがある可能性が高いと言われてるんですね。
あ、そうなんですか。
要するにその胃の中の滞在時間が短くてですね、その消化されていない形で飲食物が腸に送られると。そのために、まあ、腸の吸収力もその栄養吸収力が低いために太らないというんですよね。
なるほど。さあそして体の不思議と言いますと、多分これを挙げる方も多いと思うんですけれども、盲腸、
はい、
これは切っても平気なものなんですよね。
盲腸っていうのはだいたい5センチから6センチぐらいの袋状の器官なんですよね。
はい、
でその先っちょの方に5センチから7センチぐらいのその細い虫垂というのがあるんですね。でここにその炎症が起きると、まあ、虫垂炎と、まあ、盲腸と言うんですけど、一般的にその内臓の大部分っていうのは、まあ、炎症が起きたくらいでは普通はその場合には切っちゃうってことはあまりないんですよね。ところが虫垂炎の場合には、まあ、盲腸の場合には比較的簡単に切っちゃいますよね。
はい、
でこのことはもうその虫垂を含む盲腸がですね、消化器としての役割がもうないんじゃないかと言われてるんですよね。ところが最近のいろんな報告ではですね、免疫機能があるんじゃないかという説もあるんですけど、
はい、
実際のところはまあどのような役割をしているのかっていうのはよく分かっていないというのが現状ですね。
まあ、だから切っても問題ないんじゃないかと。
そうですね。
はい、でも これからね、先、はい、もしかしたら何か新しい、ね、発見があるかもしれないですよ ね、
はい、
はい、さてトイレに行ったら、ね、こう手を洗うのは当たり前ですけれども、
はい、
ということは大腸の中も汚いっていうことなのかななんて思ってしまうんですが、はい、ですね、やっぱり大腸の中細菌でいっぱいなんですか。
そうですね、大腸の中にはまあ大体1000種類ぐらいの その細菌があって、まあ、数にしたら100兆個ぐらいの
100兆個ですか、
はい、腸内細菌があるんですね、はい、でまあ、大腸に送り込まれたですね食べ物のカスなんかはその大腸のにいる菌がまあ分解してくれるんですね、で発酵させる働きがあると、まあ、腸内細菌の中には、まあ、善玉菌というのと悪玉菌がありまして、まあ、善玉菌の代表は、まあ、ビフィズス菌というあるヨーグルトなんかに入っている乳酸菌ですよね。でこれはまあ腸の働きを良くしていくですね、便通を良くすると。でもこれはまあ悪玉菌の繁殖を抑えたり、あるいは免疫力を高めたりするっていう働きありますね、
はい、
でも悪玉菌でもですね大腸菌とかあるいは腸腔菌あるいはウェルシュ菌とかってありますけど、これはまあたくさん増えすぎますとおならが臭いとかですね、そういう悪臭を放ったりですね、あるいは便秘になったりですね、あるいは逆に下痢とかあるいは癌の原因にもなるんですよね。これはまあ抗生物質を飲んだりした時ですね、その善玉菌と悪玉菌のバランスを崩すことがあるんですね。だから抗生物質を飲むと下痢をするとか、そういう人も多いと思うんですよね、はい、でまあ、食物繊維というのはよく腸の調子を整えると言いますよね、これはヨーグルトと同じように善玉菌の働きを高めるというそういう機能を持ってるんですよね、
はい、まあ、善玉菌ならね増やしてもいいですけれども ね、 ね、悪玉菌だらけだと体にも良くないと、
ね、問題がありますね、
ということなんですね、はい、で今日は日頃気になる体の不思議あれこれ消化器編と題してお送りしました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さてこのコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただけます。 FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。